定時までに帰れるラジオ。この番組は働く皆さんが定時までに帰れることをサポートするために業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者をお招きして、今日から仕事にちょっと役立つ方法やヒントをインタビューしていきます。パーソナリティはジョブピックスの編集長野上秀文です。通勤時間やお仕事の合間のほか、在宅勤務の方もぜひお聞きいただけると嬉しいです。リスキリング大全の著者で&クリエイト代表の清水久美子さんをお迎えした3回目です。企業研修のプロ講師として引っ張りだこの清水さんなんですが、最近セールス研修に受講者として飛び込んでですね、営業やセールスについて改めて学び直したそうです。そこでのアハ体験から顧客課題の発見をしたり、取引先への提案の仕方を変えたりと、リスキリングで得た気づきを仕事につなげたといいます。学んで損することはない、リスキリングはもっとポジティブであるはずだ、あるべきだと語る清水さんに、学びの取れ高を最大化するための姿勢のほか、インプットとアウトプットの最適なバランスなどを伺いました。定時までに帰れるラジオ、いつもお聞きいただきありがとうございます。番組をより良い内容にするために、リスナーさんからのアンケート募集を始めました。概要欄に入力のリンクを貼っています。1分から2分で終わる内容ですので、皆さんぜひご回答いただけるととても嬉しいです。それでは本編に参りましょう。リスキリング大全の著書を出された清水久美子さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
清水さんですね、研修講師として、はい、もう日々、はい、いろんな企業さんとかにこうリスキリングを含めた研修をされてると思うんですけども、はい、なんかご自身も学ばれるのが好きというか、最近受けられたみたいな話を少しお伺いしたんですが、
はい、はい、去年の秋ぐらいからですね、半年にわたってセールス の, 実践的な研修を受けました。はい、はまあ、理由としてはですね、私割と引き合いご依頼いただいてこうやるパターンが多くて、そんなにこう営業やらずに ここまで来てるんですね、ま
あ、いわゆるインバウンドと言われるような問い合わせが来て、はい、それにお答えすると、はい、
でまあ、ただもしかしたら今後営業スキルというのを身につけた方がいいんじゃないのかなというふうに思いまして、
思ったんですね。
はい、行きました、
そのセールス研修に。はい、それはアウトバウンドと言われる、今までまだ接触がなかったお客様に対して、はい、クライアント様に対して、ね、はい、まあ、こういったことができますよみたいな、はい、セールスをして新たな案件を受注していくと、
はい、そうですね、はい、ご提案したりとかですね、あるいはクロスセル、アップセルとか、そういうところをですね、改めてちょっと学んでみたいなと思って行きましたところ、かなり楽しかったですね。
楽しかった、
楽しかったですね。
半年間行かれたんですよね。
半年、そうですね、はい。
何かこうその中でこう気づいたことっていうのはございますか。う
ん、お客様側の課題ですね、うん、それをもうちょっと深掘りすると、もっとできることがたくさんあるっていう当たり前のことに気がつきました。本とかこう出してるので、これを話してくださいっていうご依頼がほとんどなんですよね。なんで そこにある課題感とかはそんなにこうお聞きすることがなかったんですけど、聞くと、あ、だったらこちらの方がいいんじゃないですかであったりとか、私20本ぐらいプログラム持ってるんですけど、こうやってシリーズ化するともっとスキル上がりますよとかですね、やるとですね、ものすごい喜んでいただけるんですよね。で、あ、こういう風にするんだ営業ってっていうのは、私の中でものすごい発見がありましたね。
なるほど、受け身でお仕事を、はい、まあ、ある意味受けてこられて、はいはい、その中でこう相手の課題とかっていうのは、まあ、そこまで意識されなくても満足もいただいてた、はいはい、だけども今回、まあ、そういう攻めのというか、
攻めのをやってみて、
やってみて、はい、あ、なんだこんな課題あるんだったら、私この20のメニューの、はい、1と5と7を足したらもっと喜ばれるんじゃないかと、は
い、そういうのってこう押し付けになるんじゃないのかなっていうのも正直あったんですけど、そうじゃなくて本当に相手の困ってることをね、解決できるんだなっていうふうにこう意識がやっぱり変わりましたね。
学ぶ姿勢を失ってないですね。これまでの回で1回目2回目のところですね、思い込み、恐怖心、環境っていう、これ3つの壁をどう乗り越えていくのか、はい、それからいいロールモデルとか仲間とかをこう探していくみたいな話あったんですけども、はい、ブートキャンプでね、
ブートキャンプです、
清水さんももしかしたら、はい、皆さんが受けられる今後のですね、はい、リスキリング講座にポッといるかもしれない、
いるかもしれないですね。断られなければ入ります。
入ります、はい。そういったブートキャンプ研修などを受けられるときに意識されている一つのキーワードが、はい、学びの取れ高と、はい、これもう一回解説いただいてよろしいですか。
取れ高はですね、やっぱり同じコンテンツとかね、同じ体験をしても全然やっぱりこう取れ高違うっていうのが大きいんですけれども、やっぱり受け身でただ単にそれを受けてるだけだと 全然取れなかった上がっていかないんですよね。本当に自分から取りに行くみたいなところはとっても必要で、一つは第2回のところで言ったコーチャブルで、自分のマインドで言われたことを受け入れてやってみるっていうところが一つですね。でやっぱり新しいことってまず最初に何を思うかっていうと、これは向いてないとかこれは嫌いって思うことが多いんですよ。なぜかっていうと、それまでやってきた体験と違うことだからなんですよね、うん、で嫌いって思ったら、あ、これはやってみようって思うのがまず一つですね。経験が長ければ長いほど違うことをやるのやっぱり嫌い、嫌なんですよね。ただ私の中ではこれ嫌いって思ったら、じゃあまず一回やってみようっていうふうに思うのが取れ高を高める一つ目のポイントですね。はい、コーチャブルになるというところですね。で2つ目はですね、インプットとアウトプットのバランスなんですよね。でインプットだけをずっとやり続けると全く取れ高上がらないですね。
リスキリングの文脈で一番多く陥りがちな罠ですよね、うん、はい、もういろんな講習受け、はい、いろんな本に手を出し、何だったらもうどっかの学校に入って
、
ね、
はい、
副業なんか稼げそうなものをやってみたいって、もう全部4つの、はい、パターンをですね、はい、全部手をつけて何もものにならなかったみたいな。
そうなんですよね。これ海外の先生に言われたことあるんですけど、外国人の先生に言われたんですけど、日本人はもう十分仕事ができるレベルになってもまだ足りないって言って次の講座を受けようとするって言われたんですよね。言い方としてはですね、プロフェッショナルスチューデントって言われたんですよね。プロの生徒ってなんだっていう感じで、
プロの生徒、
ちょっと矛盾してるんですよね。
清水さんはプロの講師ですけども、プロの生徒って
生徒、とにかく講座を受け続けるみたいな、生徒としてプロになってるときに、私なんてまだまだって思ってインプットし続けちゃうっていう人がやっぱり多いと思います、
うん、だからコーチャブルに加えてインプットアウトプットのバランスでいうと、はい、インプット過剰は良くないと、はい、
良くないですね。で確かに不安だとは思うんですけど、じゃあどこまでやったらいいのかっていうのは実際やってみない限りわからないんですよね。なんで仕事でやってみて、あ、これが足りないんだなと思ったら、じゃあそのスキルをまた身につければいいっていうだけなんで、全てのスキルをこうパーフェクトにしてからじゃないとやっちゃいけないって話ではないんですよね。その辺のそのアウトプットのバランスっていうのをすごい大切にした方がいいですね。
清水さんのですね、これまでのご経歴、今ですね、株式会社アンドクリエイト代表取締役社長ということで、研修執筆活動とか、はい、あとコンサルティングもされているということなんですけれども、もともと20代は大手アパレル企業ということで、はい、だいぶ遠いですね、
遠いですね、
今のキャリアから行くと、はい、ここからじゃあどういったキャリアの変遷で今に至るとでお伺いできますでしょうか。
新卒で入った時に新入社員はその営業かシステム部かもう二択、私マーケティングとかね、デザイナー系みたいなところアパレルだったらやりたかったんですけど、そこはないって言われてシステム部に配属になって、まあ、それこそ文系だったのでテクノロジーIT? みたいな感じなんですけど、やったらすごいハマってしまってですね、当時のあれで言うとちょうどオープン化っていうんですかね、メインフレームというか大型システムから、まあ、今でいうこうね、パソコンとかそういうものが出てきた時だったので、ちょうどその波に乗れたっていうのでものすごいやっぱり楽しかったんですよね。
なるほど。
IT を使って業務改革をしましょうっていうリーダーを20代で任されたんですけど、まあうまくいかなかったんですよね、うん、周りはもうベテラン社員の方がこうねいるじゃないですか。でこのプロセスをこうやって変えたいんですよねっていうと、もう10年間こういうふうにずっとやってきたんだから変える必要ないでしょとかって言われるわけですよ、ベテラン社員の。
そろばんでやってきたんだと、
いやもうやってきたんだと、紙でやってきたんだと、紙の方が見やすいみたいな感じで言われるわけですよ、はい、そこで私もまだ若かったので、10年同じやり方でやってきたからダメなんじゃないですかみたいなことを言ってしまってですね、
もう直で思ったこと言ってたんですね、
はい、バチバチバチみたいな感じになって、はい、で自分は本当はいいことをやろうとしてるはずなのに、なんでこんなに反対されるんだって思って、でいろいろこう考えたら、やっぱり変えるためにはノウハウが必要だっていうことに気がついたんですよね。で変革のプロフェッショナルっていうのでこう調べたのがコンサルタントだったと。企業を変革していくプロフェッショナルだということで、じゃあこのスキルを身につければきっと私はうまくいくんだなって思って、外資系のコンサルティング会社に転職した。そこではですね、最初はまあ事業戦略とかお客様の企業を変革するっていうお仕事をしてましたね。でそこからだんだん変革していくと、その企業の社員の方たちのマインドを変えるとか、スキルを身につけて変革をこうね実践していっていただくって、そういう仕事もやっぱりあるんですよね。でだんだんとそれが楽しくなってきて、あ、じゃあ人材育成かなとかスキル開発っていうところを専門にしたいなと思って今の領域に移したっていう感じですね。
で、会社を辞めて40代には独立されたということです、はい、これもまた大きな決断で、ま、
はい、
もうリスキリング経験でいうと一番大きいところですか。
大きいですね。やっぱりもうマインドガラッと変えないといけないという感じですよね。それまでやっぱりこう、ね、社員としてやってくるというところから一気にこう誰も何も決めてくれない中で何をするかとかどういうスキルを身につけるかっていうのを全部自分で決めなくちゃいけないので、まあ、かなりそこは、まあ、大きかったかなと思いますね。
企業向けでこうされてきたものと独立されたところで、はい、リスキリングのところってこう何かちょっとポイントが違ったりするんですか？
違いますね。やっぱり企業の中でリスキリングとか、まあ、仕事が変わるっていうのはある意味その企業の中にある機能ファンクションの一部を担うっていう感じのスキル開発じゃないですか。例えばマーケティングスキルとか、あるいは何でしょうね、戦略コンサルタントとしてのスキルって、この一個の機能としてのスキルを身につけるっていうことで、まあ、リスキリングが成り立つわけですよね。で、独立すると会社としての機能を全部自分でスキルを持たなくちゃいけないわけですよ。営業のスキルをつけなくちゃいけない、マーケティングでね自分をブランディングしていかなくちゃいけない、あとオペレーションのね全部自分でこう効率よくやらなくちゃいけない、もうとにかくやることがどんどん増えていくんですね。財務も全部自分で考えると。なので一法人の機能を全部一人でスキル開発をしていかなくちゃいけないってことになるわけですよね。
ああ、そうするとやっぱりセールス研修受けた方がいいですね。
受けた方がいいんですよ。
プレゼン研修
もね、プレゼン研修も受けた方がいいですし、財務のねお金の話もちゃんと知っておいた方がいいとか、本当にあらゆる領域になってくるわけですよね。なんでもう学ぶことがもうありすぎてしまって、一体もう本当に 何をしたらいいんだろうって最初やっぱり思いましたね。
1回目のリスキリングの捉え方のメッセージのところで、はい、少しネガティブな文脈で日本で広がっているんだけども、はい、清水さんとしてはもっとポジティブに伝わったらいいのになって、はい、まあ、そのためにこの本書かれた、はい、リスキリング大全の本書かれたということなんですけども、はい、今お話聞いてますとですね、非常に楽しそうに学びをエンジョイされてるなという感じを受けたんですけどね。はい、この全体を通してリスキリングの考え方みたいなものを改めて何かこう聞いてくださっている方にメッセージいただけますでしょうか。
はい、やっぱりですねポジティブに捉えてほしいというところが一番私の中のメッセージとしては大きいですね。で、今楽しそうっておっしゃっていただいたんですけど、本当に楽しいですよ私はやってて。で、新しいことを身につけるのって、まあ、最初のこうね、取っかかりで失敗が多くて大変っていうのはあるんですけど、やっていくと本当になるほどこういうことねって思う瞬間がやっぱり来るんですよね。で、その時に今までこう点と点でこうバラバラだったものが一気にこうつながって、あ、なんかこうやれば私できるかもしれないみたいな瞬間が来るのがやっぱりすごく楽しくて、やっぱりこうアハ体験っていうんですかね、なんかこうパッとこうなんか視界が開けたりとか見通しが良くなる瞬間とかが出てくるんですね。で、学びをやってないと結局日々なんかいろんなことにつまずいて終わってしまうっていうのが、ちょっと一歩上のステージから見下ろすことができて、あ、こうすればいいんだなと思うっていうの、その体験をぜひ皆さんにしていただきたいなっていうのが一つですね。あとやっぱり非常にこうネガティブな、とてもねこう不安を煽るような捉えられ方をしていることが多いと思うんですけれども、それ逆でやっぱり学ぶことによって、まあ、それこそリスキリングスキルを身につけることによって不安って払拭できるはずなんですよね。こうやれば新しいことを自分はチャレンジしてそれを成功させられることができるっていうふうに思っていただきたいなと思うので、リスキリングスキルを身につけて学ぶことで不安を払拭していただきたいなというふうに思ってます。
リスキリングするためには壁とかね、不安を乗り越えていかないといけないみたいな話もこれまでしてきましたけども、はい、一方で、まあ、リスキリングをしていく過程でアハ体験で快感というか楽しさみたいなのがあって、しかももともとある不安みたいなものも解消されていくんだよと、はい、やらざるを得ないですね。こうやった方がいいですね。
やった方がいいですね。本当にお若い方は何ですかね、本当に20代とかでねリスキリングスキルって身につけておくと、多分その後不安に、ね、陥ることあんまりないんじゃないのかなって思います。
本のサブタイトルがキャリアの選択肢が増えて人生の可能性が広がるというふうに書かれてますし、うん、はい、学びは最大の投資ですが学んで損することはまずありませんと、
はい、
目打ってますので、
はい、
ぜひ皆さんこう書籍もですね手に取ってリスキリングを進めていただければなと思います。はい、3回にわたりましてリスキリング大全の著者アンドクリエイト代表取締役社長の清水久美子さんをお迎えしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
3回にわたってキャリア領域で一つのトレンドワードとなっています、リスキリングについて清水久美子さんに伺いました。人生100年時代で働き続けなければならないというプレッシャーもある中で、どのように自分をアップデート、自己更新していくのか、何事もやはり場数や経験、さらに成功体験が伴ってくると、次もできそうだ、大丈夫と自信がつくように、リスキリングもですね、そうした勘どころを経験からこう積み重ねていくっていうことが大事なんだなと改めて思いました。さて、番組でのアンケートにご回答いただいた方、本当にありがとうございます。私もメンバーも一通一通読ませていただいているんですが、たくさんの気づきがありました。今産休育休中という方も大勢いらっしゃるというふうに知ったんですけれども、この放送の15分ほど耳で聞いていただくだけでですね、リスキリングに加えてまた働きたいなと、ポジティブに感じていただけるような放送にしたいなと思っています。定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日と金曜日の週2回公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。